サークル紹介。今週は鵠沼市民センターで活動されている鵠沼を語る会の皆さんをご紹介していきます。2日目の今日はこちらのメンバーの方にお話を伺っていきます。まずは有田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
有田さんはこのサークルにはいつから参加されてるんですか？
サークルができたのは昭和50年ぐらいだったと思うんですけど、できて5、6年経ってから入会した記憶があります。
もう40年以上、44、5年こちらのサークルには参加されているということで、このサークルの一番長く参加されているベテランメンバーさんなんですよね。
そういうことになります。
こちらのサークルの歴史を本当に知ってらっしゃる方ということなんですけれども、このサークルに入ろうと思ったきっかけ、ぜひ教えてください。
まだ年齢的には若かったんですけどね、この会に入ると思ったきっかけは、高木ふれあい荘って老人が集まるホームがあるんです。その方が鵠沼の100年なんていう本を書いたり、私もそれから私の父親も親しくしてたんで、その人に誘われて入ったのはまずきっかけだと思ってます。
この40年近くこの鵠沼を語る会参加されて、活動の中でこういうところ楽しかったなとかございましたら教えていただけますか？
もちろんいろんな方の講演会聞くのも楽しいんですけども、何年か前山陽地区88箇所霊場があるんですけど、それ鵠沼の方が江戸時代に作って仏像も88作って、鵠沼を中心に藤沢から茅ヶ崎あたりまで各お寺に置いてお祭りしてあったんですけど、それが今どうなってるか、あるのかないのか、そういうのをみんなで分担して調査して、実際に亡くなってるものも移動してるものもあったんですけども、そういったこととか、それから藤沢の巨木っていうのは市で100本選ばれて、幹回りが3メートル以上ですか、それが現在残ってるのかどうか、そういった資料をもう一回確認しようということで、みんなでやっぱり手分けして一通り回って、両手もちょっとした冊子になってます。いろんな文学散歩みたいなことも、文人がこの辺多いですから、うん、そういうことも楽しかったしね。
そうなんですね。これ実際に皆さんで現地に行ってどういうものになってるのかっていうのを研究されているというところで、そういうところが楽しかったということですね。
始末でね、もう残ってますけど、実際に確認するのも楽しいんじゃないかと思いますよ。
活動期間の中でさまざまな場所に行かれたんじゃないかなと思います。じゃあぜひですね、鵠沼を語る会で有田さんが何かメンバーの皆さんに向けてこう自分の知ってる知識とかをこうご披露されたりとかってされてるんですか？
開始にもポチポチ書くようにしてますし、まとまったものは最近あんまり書かないんですけど、メンバーから言われてちょっと見てみようなんていうコーナーを作って、本当に 2,3 ページですけどね、ちょっと気がついてないようなテーマを、これは何だろうということで、例えば本鵠沼に3センチぐらいの厚さの穴の開いた鉄板があるんですよ。これ何だろうということになりますよね。
そうですね、
こんな厚いね鉄板ですけど、ただこれは大砲で撃って、はい、その鉄の強度とか弾の強度を調べた、そういった名残が本鵠沼に置いてあったり、これ何だろうっていう、それを調べるのは楽しいですよね。
有田さんがこれなんだろうなっていうのを思ったものがこの返しには載ってるということですので、これぜひ皆さんに見てほしいですね。
はい、本当ですね。バックナンバーはね、ぜひ前からご覧になって見ていただけたら、また鵠沼に興味が湧くんじゃないかと思いますよ。
もう44、5年このサークルには参加されて、本当に鵠沼については詳しい有田さんがですね、自分が生活している中で気づいたものを会社の中で見ることができますので、ぜひ皆さんには見ていただきたいなと思います。さあ、それではおしまいに、ぜひ有田さんがこれからこの鵠沼を語る会で勉強してみたい分野であったり、こういうところまだまだ勉強していきたいなというところございましたら、ぜひ教えてください。
いろんな文学者のね、足跡なんかも研究してみたいなと思っています。
鵠沼文学者さまざまいらっしゃるんですよね。
はい、そうですね、もう大勢います。有名な方ばっかりです。
それをこれからもですね、勉強し続けるということですので、鵠沼語る会での活動を頑張っていただきたいなと思います。はい、メンバーの有田さんにお話を伺いました。有田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては永井さんにお話を伺います。永井さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では永井さんは鵠沼を語る会にはいつから参加されてるんですか？
一昨年の12月ぐらいですから1年と少しですね。今で
参加したきっかけについても教えてください。
この下に鵠沼郷土資料展示室っていうのがありまして、そこで語る会で作っている鵠沼っていう会誌の中身を参照させていただいたり、あとはその成果をいくつか利用させてもらってるんですね。そんなことで知ってたんで、じゃあどんなとこなんだろうかなというふうな興味が湧いて、ちょっと参加してみようかなという気になりました。
じゃあ永井さん、もともとこの鵠沼を語る会の皆さんが作られている鵠沼という会誌は見られていたというところで、なんかこの鵠沼に関してこういうところ素敵だなって見ていて思ったところとか、もしあったら教えていただけますか？
鵠沼について割と実地で研究したりしているところがあります。それからここに住んでいた岸田流星とかのことについても深く研究されている方があって、知れるし、岸田流星が住んでいた場所を訪ねてみてどんな景色を描いたんだろうかなとか想像するのもちょっと楽しいです。
参加してみて永井さんが感じた鵠沼を語る会の雰囲気教えていただけますか？
雰囲気はまあ思ったよりはちょっとのんびりしているかなという感じでした。
でもそののんびりさみたいなのもすごいいいなって思うところの一つじゃないんですか？
そうです。あんまりこうぎっちりやられちゃうと参加することが重荷になっちゃうんで、ちょうどいいぐらいかなと思ってます。
のんびりとした感じの雰囲気でですね、楽しく鵠沼について研究をされているというところがいいところということで教えていただきました。さあそうしましたらおしまいに、永井さんが感じるこちらの鵠沼を語る会の活動の楽しいところ教えていただけますか？
まあいろいろ実地で回って発見があるんですね。今まで気がついてなかったところ、見過ごしてたところとかを、まあ、見つけられると面白いことがあるんだということが分かって楽しいです。
いくつになってもこの鵠沼について新たな発見ができるっていうのが、この鵠沼を語る会さんということですので、ぜひ鵠沼について詳しくなりたいよっていう方はこちらの会にぜひ一度足を運んでいただければ、その楽しい気持ち皆さんで共有できるんじゃないかなと思います。メンバーの永井さんにお話を伺いました。これからも活動を長く続けていただきたいなと思います。永井さん、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
続いては岡田さんにお話を伺っていきます。岡田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ岡田さんはこちらの鵠沼を語る会にはいつから参加されてるんですか？
もう25年になりますね。
どうしてこのサークルに入ろうと思ったのか、きっかけを教えてください。
語る会は毎年公民館祭りに展示をするんですが、鵠沼の別荘地っていう展示がありまして、その展示の中に私の親戚の別荘がついてなかったんですよ。それで実はここにこういう別荘があったはずだよっていうことを会員の方にお話ししたのがきっかけで、この会のことを知るようになった。そしたら会長さんと当時最長老の方がお二人我が家においでになって、ぜひ入ってくれっておっしゃったんで、それから入りました。
ぜひ入ってくださいということでこちらのサークルには入られたということなんですけれども、鵠沼を語る会の皆さんはですね、年に1回会誌というものをですね発行されているということで、岡田さん、何かこの記事とかって書かれたりしてるんですか？
ちょうど私が入った頃は年2回発行しておりましたので、まあ年1回になったのはちょっと最近会員が高齢化してきて1回しか発行できなくなってるんですが、ずっと年2回発行してたんです。ですからもう今回の、ね、今年おそらく126号、だからまあ民間の同行誌みたいなのでこんなに続いてるのは珍しいんじゃないかと思いますね。
本当にすごい歴史のあるこの会誌鵠沼というものになるんですけれども、私の手元にも2024年に発行された鵠沼、見させていただいたんですけれども、その中に岡田さんの書いた記事があるんですけれども、ぜひこれどういう内容で書かれたのか、ぜひ教えていただけますか？
これはね、津市開成の学生たちが 学校のボートを持ち出して江ノ島へ遠泳に漕ぎに出て、それで嵐にあって遭難しちゃうんですね。でその人たちが七里ヶ浜で結局14人死んじゃうんですけど、そのことを記事にした時に、その学校の慰霊祭の時に姉妹校である鎌倉女学園の生徒が歌った歌が真白き富士の音っていう歌で、でその歌の根拠とか歌詞は誰が作ったんだとかっていうのは一応、ね、いくつか説があるんで、でその辺のもとをちょっとまとめた記事を書きました。
じゃあこれ結構書くのも大変だったんじゃないですか？
いろいろな資料をこうあちこち調べますので、大変は大変ですけど、暇ですから、そういう資料集めが楽しいんですね。
この記事、大変だったと思うんですけれども、書いてる道中はとても楽しみながら、記事っていうのは書かれたということですね。
そうですね。本当に記事作ってる時が一番面白いですね。
今年も多分この鵠沼という会誌は発行されると思うんですけれども、ぜひ書いてみようってい こう意欲というか、楽しみながら書かれるということになりますかね。
そうですね、まあ、何をテーマに書こうか、テーマ探しですね。多分何か書くと思います。
岡田さんの素敵な記事が今年も会誌に載ることを私も楽しみに待っていたいなと思いますので、ぜひ今年も頑張ってこの記事の方を書いていただければなと思います。メンバーの岡田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。